If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もゴールドマンサックス証券の元トレーダーで現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田内学さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
田内さん、先週この名著君のお金は誰のためについてお話を伺いましたが、これね、今の時代にこそ必要な小説ですよね。
そうですね、まあ、お金の増やし方みたいな本が溢れてるじゃないですか、
うん、
その前に、そのゲームに入る前に、うん、まずお金って何かを知ってもらいたい、お金と社会の関係を知ってもらいたいっていうのはありますよね。
これ今なんでこんなにみんなお金に興味があって、しかもお金に不安を抱えてらっしゃるんですかね。
何年か前に金融庁が通知出してましたけど、うん、年金だけだとこれだけお金足りなくなるよ、
なんか一世帯2000万円とかいう話が出てましたね。
それから数字として提示されると目標にしやすいので、
うん、
じゃあ貯めなきゃっていうので、僕ね本当驚くんですけど、うん、大学生とかも老後の不安とか言うんですよ
言うかもね、
うん、いやこれちょっと恐ろしくて、うん、完全にもお金が目的化しちゃうんですよね。で、何かっていうと、お金っていう道具を使って自分という価値をこう高めていったらどう幸せになるかを考えなきゃいけない、
うんうんうん、
大学生だったら、うん、大学で勉強したりいろんな知見経験を得ることが大事なんですけど、うんうん、もう老後の不安がある。そうなるとじゃあ奨学金早く返さなきゃいけない、
うん、
じゃあバイトして、
うん、
奨学金早く返そう、
うん、
結構本末転倒になってしまう。
そうだよね、世の中の役に立つために自分を高めるとか勉強するってことじゃなくって、う
ん、はい、
ちょっとその場でとにかくお金を稼ごうってことになっちゃうとね、
稼がなきゃ、早く自分を投資始めなきゃ。
ねえ、そんな田内さんの言葉に今世界が注目しているんですけれども、実はゴールドマンサックス証券で16年間、しかももうデリバティブとかですね、トレーディングの本当に根幹に関わるようなことをやった金融のプロ中のプロでございます。その方がね、なんでこういう小説を書くように至ったのか、今夜はこの田内学という今注目の大型新人ですかね、これね出版界においてはね、
ありがとうございます、
はい、この方の実像に迫っていきたいと思います。ということで田内さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは田内さんのプロフィールをご紹介します。田内さんは1978年のお生まれです。東京大学大学院情報工学系研究科修士課程を修了後、2003年ゴールドマンサックス証券株式会社に入社されました。以後16年間日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事され、日銀による金利指標改革にも携われました。2019年にゴールドマンサックス証券を退職し、現在は社会的金融教育家として活動され、ビジネス向けの金融経済をテーマにした講演だけでなく、中高生向けにお金の教育や社会科の公共の講演も行っていらっしゃいます。田内さん、それにしましても田内さんのお父様ね、
はい、
星一徹みたいな方ですよね。だって茨城で大蕎麦さんやってたのに、田内さんが灘中に入るためにわざわざ兵庫に引っ越したっていう、
父は中学までしか行ってなくて、うん、日本ってまあ学歴社会だったりするじゃないですか、
うん、
かなり苦労していたので、子供が生まれたら絶対東大に行かせるっていう、
そこまではいいとして、
はい、
灘中灘高に入るために兵庫に引っ越すってすごくないですか。
いやこれね、当時やっぱりきっかけもあったんですよ、
うん、
蕎麦屋さんやってて、うん、で小学校4年生ぐらいまで茨城県蕎麦屋やってたんですけども、うんうん、まあ、事業がこ うまくいかなかったりして、うんうん、売らなきゃいけなくなったと、
うん、
店舗、
うん、
そしたら父親が、いや逆にこれはチャンスだと、どこでも引っ越せると。
ちょっとなんかすごいお父さんだね、うん、逆に言うと。
そうなんですよね。
しかもね、某有名塾があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
その塾の近くに引っ越し ったんでしょ。
そうですそうです。
ちょっとすごくないですかそれ。
うん、もう本当にね、僕一人っ子だったんですけども、うんうん、なんかこう一家の夢を背負ってるじゃないけど
え、でもね、
はい、
賭けじゃないですかそれで、はい、田内さん見事に合格されましたけど、はい、その時点では分かんないですよね。
分かんないですよ全然。
引っ越してもどうなるのか。
そう
で、その有名の塾は僕が知る限りにおいては席次によってなんか座る場所が
おっしゃる通りおっしゃる通り
変わるという塾でしょ。
はい、
で分かんないじゃない、その田内さんがどこら辺座るかとかさ。
分かんないです分かんないです。
お父さんはもうすごいね。
いやね、もう背水の陣で臨まされてる感じだし本当にね、灘中以外だったら意味がないみたいなこと言うんですよ。
うん、
僕他の学校、
まあ、ここにもいい学校いっぱいあるもんね。
受けてないんですよ。
え、
お金もないし。
じゃあいわゆる滑り止めなし。
なしです。受験料そんなないから灘だけお前受けろっていう。
すごい。お父さんの、お父さん今の大ヒットについてはどうおっしゃってますか。
どう思ってるんでしょうね。まあでも読んでくれてよくは思ってるんじゃないですか
ね。ご自身のことも書かれてるしね。はい、いやそれでまあその後東大行かれてゴールドマンサックス、このゴールドマンサックスってのもちょっと国際金融市場のもう権化みたいな、どうでしたかゴールドマンサックスの時代は。
いやなかなか興味深かった。うん、大変でしたねやっぱり。特に僕が入ったのは2003年で、うん、2008年にリーマンショックがあったんですよ。うんうんうん、でやっぱりそれまでは会社ってのが自分が働いてるよりも長い間会社ってのはもう存続するもんだと。
うん、
ところがある日同業他社のリーマンブラザーズが潰れちゃいました。
うん、
ゴールドマンもどうなるかわからない。でもそこでね、すごく僕が感じたのは、会社っていうのが社員を支えてくれるんじゃないんだなと。
うん、
会社っていう箱を通して、その自分たちが社会に対して役に立つことをしなければ、そもそも会社は儲からないし、社員も生きていけない。
ああ、素敵な発想の転換がそこであったんですね。うん、それにしてもね、僕この君のお金は誰のため、本当に素晴らしい小説なんですが、前作のお金の向こうに人がいる、これ名著だと思うんですけど、どこでそういうお金と人の関係に気づき始めたんですか。はい、お書きになっているのでは日本国債、日本借金たくさんあるけどそんな財政破綻とかね、ハイパーインフレには必ずしもならないよってことがきっかけの一つだったと書かれてますが、
はいはい、その話の時になんかお金いっぱいすれるから大丈夫なんだって話をされる人もいるんですが、やっぱりポイントは働いている人が存在してるから、その価値っていうのは保たれるっていうところで、
円の価値が、
円の価値が、うん、それ円をもらってちゃんとみんな働いてる、例えばその国が借金した時に話になるのが、じゃあ道路を作ります、財源なんですかって話になるわけじゃないですか。で財源っていうのは過去どこからお金が流れてきましたかって話なんですよね。
うんうんうんうん、
だけど未来の話するんだったら、じゃあそのお金がどこに流れるかってことが大事で、何かっていうと、じゃあその道路をね作るのに自分たち国の中でみんなが働いて作るケースと、
うん、
じゃあその自分たちで働きたくないから外国の人にやってもらって作るってケース、うん、これ必ず違うはずじゃないですか。ところがそのお金の流れ先のことは考えることはなくて、財源が何かって話だけなんですよね。
うん、
これってちょっと違うんじゃないかなとか。
だから田内さんのお話を伺ってるとね、うん、今回の君のお金は誰のためでもそうですし、前作のお金の向こうに人がいるでもそうですけど、働くってことのかけがえのなさ、
うん、
これをなんか強く感じるんですよね。
もうそこがそうですね、一番すごい大事なポイントですよね。投資とかの話にもなったりしましたけど、その投資って今日本でお金の教育が遅れてる、投資を学ばなきゃって雰囲気になってるんですけど、投資によってなんで社会が成長するかっていうと、投資されたお金を受け取る側の人がいて、
うん、
受け取った人が世の中にこうある不便さを解消していく、
うんうん、
そこは大事なんですよね。ところが今の日本でそういう話、投資とかの話もそうですけども出てくるな、みんな投資する側に回りましょうってだけで、
うん、
投資される側っていう存在分かんないと何も変わらないというか、うん、ただのお金の奪い合いになってしまうだけだったりしますよね。でそれはそのまさに金融機関で働いててよく分かったことで、必ずその金融商品、いろんな金融商品皆さんに買ってもらうんですけれども、うん、その金融商品の源泉にあるのは、誰かがこうお金を借りたい、投資してもらいたいって人がいて、その人たちが自分たちのその事業、もしくはなんか工場を作るでもいいですけども、そういうことにお金が必要なんだと。そのためにそこで人を雇うのにお金が必要なんだってことが存在している。うん、金融ってお金を融通することなんですよね。
うんう
ん、なのになんか今の投資とかお金に働いてもらいましょうって話って、全員が融通する側になりましょう、お金出す側になりましょう、
ね、それを融通受けて働く側がいないとダメなんですもんね。
う
ん、
そうなんですね。
あと最近日本のお札が新しくなったんですが、はいはい、よくお札が新しくなると自動販売機とかでそれを更新するために、
はいはいはい、いわゆ
る経済効果がいくらっていう話をするじゃないですか。
あります
ね。これについても田内さん書かれてますよね。
そうですね。そう、なんか経済効果って言われると、うん、まあ何かすごくねいいことがあるんじゃないかなんですけど、うん、お金ってただ流れてるだけだから、うん、経済効果分お金が増えるんではなくて誰かの財布からそのお金が支払われてる、
うん、
だからある意味その経済効果って誰かの収入でもあるんだけれど誰かの負担でもあるんですよね、
うんうんうんうん、
なのでその実際例えばねこれ診察対応しますってなると ATM 新しくしなきゃいけない、うん、自動販売機新しくしなきゃいけない、うん、でその経済効果2兆円とも言われてますけども、うん、じゃあその2兆円って知らず知らずの間に僕らの財布から出てってる、
うん、
ATM の手数料が上がったり自動販売機の値上がりするかもしれない、もしくは値上がりしないんだけれど働いてる会社コストが上がってるから給料が上げられないとかかもしれない。経済効果っていう数字がやっぱり意味を持つのはそれぞれが自由な選択をしていて、例えばこれ100円の水がこれを買う人は100円以上の効果があるから100円を支払ってでも買おうと、必ずその支払ったお金以上の効果が存在してるはずなんですよね、
はいはいはい、
ただ今回のその新紙幣の発行に関して言うと強制的に変更が起きるので、その時にじゃあ新しい機械更新するのに50万円かかるよって言われたら納得しようとしまいとビジネスを続ける以上それ買わなきゃいけないから、
うんうん、
完全に負担になってしまってるわけですよね。本当に50万円以上の効果があるからこの機械を買うんだではなく、半ば強制的にそれが行われてる。
それはだからいわゆる経済効果というものが人の例えば利便性とか幸せの向上につながるかどうかっていうことはまた別問題だと、
別問題ですね、
ですね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もゴールドマンサックス証券の元トレーダーで現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田内学さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
田内さん、日本は本当に経済的にもなかなか厳しい状況が続いていて、
はい、
少子高齢化なんかもあり、みんながね未来に対して明るい希望が持ちにくいような状況になっていると思うんですが、
はい、
田内さんの視点から見て我々日本これから明るい未来を作るためには何が一番重要なところだと思いますか？
一番は社会のことを考える、うん、でこれ社会のことって言ってみんな他人事だと思っちゃうんですよね、
うん、
これが自分たちの話なんですよね、
うんうんうん、
で僕教育者の方とかと話してて全く認識同じなんですけど、はい、18歳の意識調査っていうアンケート、
うん、
日本財団がやってるんですよ。で、いろんな質問を各国の18歳に聞くんですけど、日本が飛び抜けて悪いのが、自分の力で国や社会を変えられると思うっていう学生の割合、18歳の割合がすごい低い。社会っていうのは誰かが変えてくれるものだと、
うん。
で、それがどうにかなんなきゃいけないなと思ってるんですけど、希望が持てると思ったのが、
うん、
そのね、アンケート、何年かぶりにまたあったんですよ。そしたらね、もともと20何パーセントしかなかった自分の力で国や社会変えれるっていう人の割合が20何パーセントから40何パーセント増えてる。
よかったですね、それはね。
若い人たちが、うんね、今 Z 世代がどうとか言われてますけれど、実は社会のことをすごく自分たちでどうにかしなきゃって思い始めてる。
それはいいことだね、
はい、
そうか、そういうふうに考えて本当にもう田内さんのこの君のお金は誰のため、この本を読むと本当にまっとうに働いて誰かの役に立つとか、うん、そういうことから世の中のことを見直そうっていう気持ちになると思うんで、本当に僕これぜひ皆さん読んでいただきたいなと思うんですよね。これ先週もお聞きしたんですが、改めてどうですか、この君のお金は誰のため、どういうふうに読んでいただきたいとかっていうメッセージがありましたら。
そうですね、まあ、お金を使ってる人全員なんですけれども、うん、なんか僕らこう知らず知らずのうちにこう貨幣経済っていうある種ゲームみたいな世界で生かされちゃってるところがある。でこれ逃れられないと思うんですよ。でもそのゲームの中でどういうルールがあるのかとか、もしくはそのルールだけじゃなくて自分の人生って何なのか、何を目的に生きてるのかとか、そういうことに興味ある人ってか、まあ、全員あると思うんですよね、
うん、
だから本当にお金を使う人すべてに読んでもらいたい本ですね。
ってことは全員ってことですね。
全員ですね、はい、
ってことはこれは100万部じゃなくて1億部、
1億部、はい、
いくのかな。いや、いいお話を伺ってきたな。田内さん、この番組のテーマは夢と挑戦なんですが、
はい、
もうすでにいろんなことなされていると思うんですけど、今後の田内さんの夢挑戦何でしょうか？
もう今言われたので1億目指します。
え
まあ、1億はまあ厳しいかもしれないですけども、うん、まあ、100万部は、やっぱり社会ってなかなか変わらないって思うんですけど、うん、変わるときって一気に変わると思うんですよ。うん、僕、すごく衝撃的だなと思ったのが、保育園落ちた日本死ねっていう。
あ、まあ、ありましたね。はいはい。
あれでも一気に世の中の流れは変わって、うん、待機児童も解除されつつある。うんうん、僕、それってその文章の力とか、すごい大事だと思ってて、うん、で、この、ね、今みんながお金とにかく増やさなきゃって、すごいお金の奪い合いとかも競争社会になっちゃってるんだけれど、うんうんうん、100万部ぐらい売れるとみんなの意識が変わって、社会って変わるんじゃないかなって思ってるんですね。
日本を変えるため、そして何よりもそのね、読んだ人が変わるために、皆さんぜひ、田口学さんの君のお金は誰のため、お読みいただけたらと思います。このですね、田口さんのご著書なんですけども、田口さんの直筆サインを入れて、3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はですね、この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、ドリームハート。今夜もゴールドマンサックス証券の元トレーダーで、現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田口学さんを迎えしてお送りしました。田口さん、2週にわたって本当になんか希望が持てるお話ありがとうございました。日本これからどうなりますか？
どうなるかというよりも、自分たちの力でどうにかしていかなきゃいけない。老後の不安のことばっかり目がいっちゃうんですけれども、やっぱりその希望に満ち溢れてるところはあると思うので、ぜひ一人一人の力で未来を、社会を盛り上げていければいいなと思います。
ありがとうございます。田口さん、2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。Never let go of that dream. Never forget. Never
forget to challenge. Heart to challenge. Dream Heart. 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしてきましたドリームハート、今夜もゴールドマンサックス証券の元トレーダーで現在は社会的金融教育家としてご活躍中の田口学さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。田口さんね、人間としてなんか僕すごく熱いものを感じるんですよね。でね、今我々の住んでるこの日本、まあみんなが思ってるようにやっぱりいろいろ課題を抱えてるじゃないですか。そんな中ね、やっぱりお金についてただお金を増やせばいいんだとか効率よくねお金を儲ければいいんじゃないかってことではないと、これみんな思ってると思うんですよ、心のどっかでね。でもそれがどうしてなのかということについて田口さんのご本を読むと腑に落ちる、腹落ちする、納得ができる。そういう意味においてはね、田口さんまさに今の日本に必要なことを伝えてくださってる方だなと思いますね。田内さんのお話、僕は本当に心の底から共感できるところが多くてですね、ぜひこの番組でも田内さん、また次回作もね構想されているようですので、ちょっとまたいろいろお話を伺ってみたいなと思いました。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。番組でご紹介してきました田内学さんのご著書、君のお金は誰のため、こちらに田内さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間雅人さんをお迎えします。本間さんはこの度100年学習時代初めての学習学的生き方入門という本を発売されました。人生100年学習時代が到来している今、学ぶことの意味をこちらのご著書を中心に伺っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。